青い T シャツ24時。
どうも毎度さん、石川県の変な米農家青い T シャツ竹本です。今回は3人で、収録しております。まずはいつも通り種もみの伊藤くんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そしてもう一人は今回初めてのゲストさんですね、小材さんです。お願いします。
北海道の志幌町で畑作農家をしています小材と申します。よろしくお願いします。
畑作って今とか何作ってる感じ？
そうですね、北海道十勝の標準的な、農家でして、うちは、バレーショと小麦、豆類、大豆や生豆、あと天菜、砂糖の原料になるビートとも言われる作物ですね。それと加工用スイートコーンを少しです。
結構品目がある。
はい、少しと言いつつ 何十ヘクタールなんですか？
だいたい借地も入れて40ヘクタールぐらいですね。規模としても平均的な農家です。
平均的なよね。
はい、
畑作で僕ら水筒だと40兆は、まあそうかって感じですけど、畑作の40兆は多分意味が違いますよね。すごい、まあ大きそうな、
もっと大きい人もいますし、
うん、
そうですね、十勝地方では割と平均的な感じですかね。
香西さんはその十勝で代々続くような農家の娘さんなのか、なんか開拓の歴史があると思うんで、そういう何か先祖がいてっていうことなのかでいうとどんな感じなんですか？
そうですね、私のひいじいちゃんが、なんか岐阜の美濃の方から入植、この志幌町という町に入植してきて、で、私のじいちゃん、祖父の代で、分家をしまして、今も隣に本家がありまして、じいちゃんが初代、で、私の父が二代目、で、まあ、私と私の夫が今、後継者として三代目候補という、感じですね。
家族経営って感じ？
そうですね、私の両親と私と夫とあと私の妹がいまして、サザエさん一家みたいな感じで農家をやってると思っていただければわかりやすいかと。
お婿さんも北海道の人なんですか？
そうです、同じ十勝の人で。
そうなんや。お婿さんは農家の人だったんですか？
実は農家の長男だったんです。
その辺 は、 で、はな、話を聞いてもいいんですかね？
大丈夫です。
大丈夫。はい、
はい、そう、北海道、同じ十勝の農家の長男として生まれまして、夫は、で、まあ、一度就農するってことで実家に帰ってたんですけども、しばらくして夫の弟さんが、帰ってきて俺も農家やるって突然言い出したそう で、でその時はちょっと私と今の夫は別れてたんですけども、付き合ってない状態だったんですけども、で突然ちょっと俺の実家がこんなことになったから、俺ルリちゃんの方に行こうかなって、結婚して行こうかなって夫が言ってくれまして、それで結婚することになりました。
なんかそれだけで話が一つできそうですね。
はい、すごい。 いろいろ紆余曲折ありまして。だいぶレアなパターンですね、うちは。
すごい。
今回のテーマで言うと、香西さんが 4H クラブの発表でやった発表が素晴らしいんで、それをみんなで深掘りしようという回でございます。
ありがとうございます。
でこれはもう去年の 2年連続発表されていて、去年の話から初めての人に向けて、去年のまず説明をしてもらって、で今年2年目の説明をしてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけど。
そうやね。
じゃあまず去年の発表からですね。去年の発表は 香西個人の発表ではなくて、士幌町畑作農業青年ゼミナールという団体の代表として私が発表したんですよね。
うんうんうん、
で、その略してゼミっていう団体は、士幌町内の農家の後継者の集まりで、
うん、
当時20人ぐらいが大体いまして、みんな親元就農だったんですよね。
うんうん、
竹本さんや伊藤さんがよくお話しされているように、親元就農特有の悩みが、をみんなも同じように抱えてまして、
うん、
で、まあ、苦労してるなっていうのを私も感じて、
うんうん、
いや、なんで私たち苦しいんだろう。何がまず課題なのかを、なんかはっきりさせてみ、調べてはっきりさせようって、私が提案しまして、うん、それでみんなも、あ、じゃあやってみようって言ってくれて、プロジェクトが始まったんですよね。
うん、
で、どうやって調べたかというと、自分たち後継者側と経営者側それぞれにアンケートしたんですよね。
うん、
意識調査アンケートですね。
うん、
いつまでに、承継ですね。するかさせるか決まってますか、うん、とか、そういう意識の違いを見える化しよう、数値化しようという取り組みでした、
うん。
その結果をみんなでアンケート結果を考察して、何が問題なんだろうってみんなで深掘りしていった結果、これは事業承継計画がないからだっていうことが分かりました。
はい、
そういういつまでに何をするかっていうことを決めないと、なんか、決めないからなんか今何をしたらいいんだろうとか、どこまでできるようになったらいいんだろうとか、そういうのでお互い経営者も悩んでるし、後継者も悩んでるっていうことが分かったんですよね。で、まあその事業承継計画を話し合うことが僕たちには必要だという結論に至りました。そしてそのアンケート結果を自分たちで共有するだけでなく、経営者にも共有してもらわなきゃいけない、
うんうん、
ということになりまして、
うんうん、
で、実際に、士幌町内で、経営者を、に集まってもらって、そのアンケート結果の発表会をみんなでしました。うんうん、で、まあ、ちょっと、その発表会もいろいろあって工夫をしたんですけれども、その辺は発表動画を詳しく見ていただいて。
詳しくは YouTube で、
ウェブで、
4H クラブの、はい、あれ、4H クラブのサイトに載ってるんでいいんですかね。
そうですね、4H クラブの、
うん、チャンネルに載ってるし、まあ、番組の概要欄にURL を貼っつけるので、
うん、
皆さんはそれを押して見てもらえればなと思います。うんうんうん、
それ、はい、その詳しいのはそっちに譲るとして、うん、なんか僕とすると、僕が全農にいた時に事業承継ブックっていう冊子を作ったその経過となんかすごい似てるなっていう感じがしてて、僕も自分の問題として親子間のこの問題はこう目に見えないし、なんかすごいしんどいけどみんなモヤモヤしてて、なんとか形にしたい、だからこの冊子、まあ、一つ形になるものを作って事業承継計画まで作れたらいいんじゃないかっていうのが僕の中の気づき、で、その時は本当にこれでいいのかなというのはすごい分かんなかったですけど、まあ、なんかやっていくと、あ、これで良かったのかなっていう、まあ、一つの方向性としては良かったのかなっていうところに今は至ってるんですけど、なんかこう香西さんもきっと同じような考え方というかロジックでこう順を追っていってそのプロジェクト発表につながってるなっていうのをすごい感じていて、当時は僕全然香西さんのことを存じ上げなかったので、なんかこんな同じようなことを考えてる人がいる、日本にいるのかと思って、なんか一人で感激してしまったですよね。竹本さんどうですか、去年初めて香西さんの取り組みを聞いた時の印象は。
そうだね、やっぱり事業承継あるあるっていうところで、経営者は後継者のことが頼りにならない、で後継者は親が言うこと聞かないっていう、そこってなんか なんか折り合いを使わせようって思ったらそこは結構無理があって、うん、で子供サイドはなんとか説得すれば、
うん、
親父は頼りにしてくれるのではみたいな、そういうアプローチをなんかずっと繰り返して繰り返して、ダメだやっぱりダメだって言って、
うん、
時間が解決してくれるケースもあれば、時間が解決してくれなくってどんどん関係が悪くなっていくみたいな、
うん、
そういうケースがあるんで、やっぱり事業承継計画を作ろうっていう一つのゴールに達したっていうことは一つ分かりやすいっていうところ、
うん、
でやっぱり僕ら子世代やし、それで頑張ろうとするのは割とこう子世代のなんていうか能力養成とかそっちに結構主眼がいってしまうんやけども、香西さんはちゃんとこの親世代もその話し合いだったりとかその議論の場に持ってくるっていう、うん、そういう失礼がしたんですごく素晴らしいなと思うところやね。
うん、なんか世代を超えてっていうところはすごい素晴らしい取り組みでしたよね。
でも全然私一人で考えたことではなくて、
うん、
ゼミのみんなが考えてみんなで至った結論だったので、うん、みんながやっぱり親と話し合わなきゃダメなんだなって結論
になったの。そうそう、それもすごいなと思ってて、
うん、
なんかこの事業承継あるある話ってなんかグチリンピック大会で終わってるところが日本中にいっぱいあるわけですよ。
うん、
要はまあ愚痴を言って気休めというか、まあ、みんなで傷を舐め合うのもとっても大事だと思うんですけど、そのグチリンピックの世界を息を出ないところがあって、そういう意味でそのグチリンピックの息を一歩出て愚痴だけ言ってても仕方ないから、もう一個次のステップステージ上がろうよっていうので、みんなでじゃあもう一個ステップ上がろうかって言って取り組まれたっていうのは、そこがもう僕はすごいなと思ってて、なんかこう居酒屋でなんか愚痴言ってる世界から一つ出たなっていう感じがあって、これってすごいハードルとしては一気に上がるっていうか難しくなると思うんですよね。これってなんかなんでそうなったんですか？
あ、愚痴リンピックやりました。
うん、
はい、まずは居酒屋さんで、まあ、集まったら自然とそういう話題もポロポロ出てくるっていうのが最初の段階 で、次に紙に書いたんです、みんなで、文字にしたんですよね。経営者に言いたいことを紙に書いて、みんなで模造紙に、付箋に書いて模造紙に貼り付けていくっていうのをやって分析したんですね。まあ、そこで愚痴の大半はまあコミュニケーションに関するものだったということが分かりました。でやっぱりなんか紙に書いたらそれだけですっきりしたみたいな意見も出まして、なんかちょっと考えが整理されるみたいですね。あと客観的に見れるみたいで、も
う
それだけでもすごい効果のあることなんだなって思いました。でその愚痴リンピックの結果をもとにアンケートができたという背景もあります。
いや、そこが今の最後のそこからアンケートにっていうのがめっちゃ普通の凡人にはできないというか、そこがすんなりじゃあアンケートしようかってなったんですか？
まあプロジェクトの発案自体は私だったので、私の中では最初からアンケートをするという前提ありきだったんですよね。でもアンケート私作ったこともない、質問も選択肢も用意できないっていう状況で、あ、これは私一人では作れないみんなからネタを集めようと当事者からということで、そういう愚痴リンピックやってみたんですよね。でまたこんなことに当時の事務局の人に、前職でそういう本当にアンケートを取るお仕事をしていたプロの方がいたので、 この方が、はい、アンケートの作り方やデザインから何から何までやってくれて、その人の力がなかったらできなかったかもと思っています。
すごい、それもタイミングというか巡り合わせ、
巡り合わせやね、
ですね、
はい、
すごい。僕その発表なんて単年度で終わる人がいっぱいいるのに、さらに2年目こうプラスアルファというかバージョンアップして2年目の発表もこの事業承継に関することだったので、もうさらにすごいなと思って、ということで2年目の発表の中身も聞いてみていいですか？
2年目はちょっと1年目とは体制が変わりまして、セミナールと団体としてではなくて、私講座個人としてのプロジェクトとして指導しました。で、まあ事情はあるんですけど後ほど、で、じゃあ話し合いが必要だ、事業承継計画を立てなきゃいけないっていうところまでは前年度のことから分かりましたと。どうやってやるんですかって、ね、話し合えないじゃないですか分かったところで実の親と、で、そのじゃあ具体的にどうやって何を話せばいいのか、そこのところでなんかいい方法ないかなって思ったんですよね。まあ、やっぱり話し合うのに第三者は絶対入ってほしいなと。はい。で、そういう仕組みが地域に欲しいなって。でもすぐには行政とか農協とか行ってもなかなかすぐには用意できないだろうなっていうのと、あとまず後継者自身が何をしたらいいのかの指標が欲しいなと思いました。計画を立てるにも、事業承継ブックのような、そういう地域に適した地域密着型の指標があったらいいなとも思ったんですよね。で、それでその二つを叶えるために、何か私一人でもできることってないかなっていうのを考えたときに、スキルマップを作ろうと思いました。で、これはトヨタ式改善って皆さんご存知かと思うんですけども、そちらのちょっとセミナー行ったときにヒントをもらいまして、で、これ、シホロ帳版スキルマップを作ろうと。そしたら、後継者が身につけなきゃいけないスキルがわかる。ということは、親が、経営者が教えていかなきゃいけないスキルもわかる。で、順番も、これでもしかしたら話し合ったり決めたりできるんじゃないかなと思いました。何しろ、そうやってわかることで後継者自身が、自分に足りないのはこれか、頑張ろうって、じゃこれをやったらいいんだなっていうのが分かるのが一番大事かなと思いました。で、そういう実用的な、なんかすぐに使えるようなアイテムがあったら、もしかして行政とか、あるいはなんか企業さんとかが目をつけてくれて、じゃあ参加し、ちょっと支援しましょうかみたいなムーブメントが起こりやすくなるのではというちょっと目論みもありまして、みんなにタダで使ってもらえるようなそういうツールをよし作ろうと思って作ったんですよね。いや、作ろうとしたんですけど、できませんでした、一人では当然何が必要なスキルか、何ができたらいいかわからないから私困ってるのでというわけで、指導農業士さんとか、農業士さんとか、あと、農業関係団体の人たちに、ちょっとまたまたアンケートをお願いしまして、農業経営、農業経営に必要なスキル、経営者ではなく、経営自体に必要なスキルを教えてくださいということで、計画を立てれるようにならないとダメだよねとか、数字が読めないとダメだよねとか、そういった案をたくさんいただきまして、それをまとめてできることリストというものを作りました。これは今 Google スプレッドシートで公開しているので、誰でもタダでコピーして使えます。で、こういうものを まあ、作ったはいいんですけど、まだまだ、不十分なところが多くて、で、もっとレビューが欲しいな、いろんな人の意見が欲しいなということで、あ、それだったら大会に出ればいろんな人に見てもらえるから、全国行こうと思って、また今年も発表しました。なので、まだまだ進行中のプロジェクトです。
これ見せてもらったけど、項目めちゃくちゃな中身がいっぱいあって、でこれ作ったんやと思ってギョッとした感じだけど。
そうですね。まあ、数はいっぱいあるんですけど、これでもまあ、まだまだ足りないぐらいで。まあ、一番重要なのは、全部できるようになることじゃなくて、どう使うかが、何のために使うかっていうところが大事なので、ちょっとその辺の提案もまだまだ私、上手にできないので、使いやすさも、上げて、なんかそちらの使い方の提案も上手にできるようになっていきたいなと今試行錯誤してます。
これ実際反響とかってどれぐらいあるもんですか？
あ、そうですね。まずこれ作るにあたって普及センターの皆さんにもだいぶご協力いただいたんですけど、特に部下を持つ上司の方からすると、いや本当にこれ大事なんだよね、こういうのがあったらっていう意見が多かったですね。ただ、肝心の農家の、経営者サイドに見せても、うーん、みたいな ちょっと鈍い反応だったので、まあそこはまだ仕方ないかなと思ってます。
なるほど。
はい。
これはどっかで
で、
それベータ版をなんか真剣にこう壁打ちする場所が必要かもしれませんね。
あと反響として、もう一つ多かったのが、雇用している農家さん、従業員がいる、スタッフがいるという方は、スタッフのその評価とか、能力を知るために、これを使いたいという人たちが結構ちらほらといたので、そっち方面、後継者の育成とか、事業承継にとかいう、側面もあるんですけど、人材育成っていう面をもっと前面に出していった方が、これはいいものかも。広がりやすいし、みんなも使ってくれるかもしれないなと、今ちょっと考えてます。
なんかそのスキルマップからこう着想されてるじゃないですか。スキルマップっておそらくその中小企業というか、まあ工場とかでいろんなたくさん従業員がいて、それぞれどういう能力を持ってるとか、どういう資格を持ってるかとかっていうのをマップにしてるようなイメージがあって、で僕は事業承継ブックの集落営農版っていうのを作った時にそのエッセンスは実は入れていて、集落営農も多くがオペレーター、まあ、作業者、労働力として協力している。で、まあ、本業があって土日で手伝ってるよっていうような人が多いので、そういう人の能力をスキルマップにして見える化したらいいよねっていう、そういう項目があるんですけど、なんかそういう、その辺もやっぱ似てるなと思っていて、そういう意味でいくと、このもともとたどったら親子間のって話から来てましたけど、やっぱ経営者と後継者の中で後継者の能力とかを見える化するっていう話からまた広がって人材育成っていうところに行き着くんじゃないかなっていうのも、僕もそれはすごい賛同していて、なんかそういうところに落としどころというか、まあ、一つのゴールがありそうだなという気はするんですよね。
このできることリストの、部門が分かれてる、スキルが部門で分かれてるんですけど、それを決めるときにも、伊藤さんの事業承継ブック参考にさせていただきました。
はい、ありがたい。あれ、佐川さんの知恵袋も、安倍なし園の知恵袋も参考にされてるんですよね、きっと。
そうです、そうです。
そう
佐
です
川
よ
さんの
ね。
講演お聞きしたことがあって。 いろんな人の話を参考にして、私なりにこう、こねこねして作り上げたものです。
なんかそう、いいもの、まあ自分のものを、事業承継ブックをいいものって言ったら、なんか手間味噌になっちゃいますけど、それぞれ今あるようなものの、いい部分、エッセンスを、こう、持ってきてやってるような活動だなと思っていて、
うん。
まあ、いいところを持ってくると、さらにいいものになるんだなっていう感じがあるので、うん、僕はこの取り組みにすごい期待をしていて、
うん。
そう、またさっきの話に戻るんですけど、事業承継ブック作っていた時も果たして本当にこれいいのかな、こんな内容でいいのかなっていうのは作ってる時ってめっちゃ不安なんですよね。
うん、
きっと香西さんも何回も一人ではできなかったのでって繰り返しおっしゃってたのもきっとその感覚なんじゃないかなと思ってて、はい、自分一人で考えて果たしてこんな項目でいいのかなとか
はい、はい、
こんな初歩的なことなの、そこまでなんかあいうえおで言ったらあーでしょみたいな、もう基本の木か、うん、基本の木って言った方がいいですね、基本の木みたいな話を書いてもいいのかなとか、はい、いやけどそこを書かんと実際わからんしなとか、そういうところでなんかすごい一人で考えてたら悶々とするところってめっちゃあったんじゃないかなと思うんで、
はい、
うん、なんかそこの辺もすごい僕は共感をしてしまっていて、
うん、
なのでとにかくこの香西さん の取り組みがスタートしたところから今のこの時まですごい似てるなという感じがしていてですね、
うん、
なので今日このポッドキャストでその辺を根掘り葉掘り聞いてみたいなと思ったんですね。
私もまたまた伊藤さんのことを参考にしてるんですけども、うん、事業承継やっぱり成果が出るのに時間がかかるっていうことを、うんうんうん、なんか本に書かれたりしてたと思うんですよね、うんうん、で本当にそうだなって、事業承継が結局うまくいったかうまくいかなかったかって多分数年後の事業の業績だと思うんですよね、
うんうん、
思ってるんですよね私で、まあ、とにかく結果出るのに時間がかかってやきもきしちゃったり焦ったりしちゃうんで、うん、何かすぐにでも結果の出るもの成果の出るものと組み合わせたいなっていうふうに私考えたんですよね、
うんうんうん、
でもし自分のできることが1個でも増えたらそれって間違いなく成長で成果なので、
うん、
そういう地道な本当ちっちゃなステップアップとその事業承継計画何年スパンのものを組み合わせることができたら、
うん、
なんか最高なのかもしれないなと思って今も作ってます。
いやいや、それはもう本当にすごい。僕本に書いたからもう忘れちゃいましたけど、なんかこう小さなゴールをたくさん設定していくことの方が大事だなと思ってて、
うん、
達成可能な小さなゴールを設定する、でクリアしたらまた次の目標を設定する、でももうすぐにでもできるような小さなことをどんどんどんどんたくさんクリアしていくっていうのが、なんかこの事業承継なんてはっきり言ったらモチベーション維持するのめっちゃ難しいですよね、
うん
はい、
目に見えてなんか数字が良くなるとか関係性が一気に深まるわけでもないし、思った通りいくわけでもないので、その中でモチベーション維持するにはやっぱ小さなゴールをたくさんクリアしていく、でなんか自分の中でちゃんと着実に進んでるなっていう実感を持てないと、
うん、
やっぱりこれ三日坊主になりがちなテーマですよね。
うん
はい
うん、なのでそういう意味でもそのすぐにできることとかできることリスト、そうできることリストっていう名前もすごい工夫されてるんじゃないかなっていう、
うん
うん、気もしてましたし ね、
そうですね、
うん、
もう名前見ただけでなんか内容がなんかイメージできるような名前じゃないとダメだなとは思ってて、この名前の付け方もそのトヨタさんの方を参考にさせていただいたんですけども、
うーんすごい、
名前は大事です。
うーんで、実際はリストで5段階やったかな、星をどんどんつけていくっていう感じねんけど、はい、大事なのはそれで何点取るかっていうことも、まあ参考にしたらいいとは思うんやけども、おそらくはこう毎年のように見直してって、 前回60点やったら次は65点を目指そうとかってやったり、昨年から比べて、この経営の部分がすごく伸びたなとか、そういうなんか、経過をどんどん見ていくっていう、そういう使い方っていうのがあるべき姿やなっていう感じだよね。
そうですね、自分の今のレベルと、じゃあそこからどれぐらい成長したんだろうっていうのが目に見えて、なんか褒められてるような嬉しいみたいな、そういうものとともになんか感じられたらいいなと思って、できるだけその褒める仕組みとか、あなたの実力のレーダーチャートみたいなのとか、そんな機能もつけれたらいいのになと思ってるんですけど、ちょっと今私の実力不足で実装できてません。
なるほど。これちょっと話を戻すというか変えるというか、1年目はゼミとしての活動で、2年目は個人ということだったんですけど、
はい、
まあ、これ聞いていいのか分かりませんけど、そのなぜ変化しちゃったんですかね。
あ、そうですね、まあ結果から言うと、コロナのせいで、まあゼミナールが解体しちゃったみたいな感じなんですけども、ゼミナールできたのがそもそもコロナの年だったんですよね。
あ、そうなんやね。
ゼミナールが立ち上がって半年ちょっとでコロナが流行りだして、はい、流行りだしてしまって、みんなで楽しく集まって勉強したり飲み会したりワイワイやろうっていう感じで集まった組織だったのに、集まるのがダメですってなってしまったので、みんなのチームワークとか組織の体制とかそういうのが整わないままに、ちょっとコロナの時期に入ってしまったっていうのが非常に残念なところだったかなと私は感じてます。
なるほど。なんか喧嘩しちゃったとかそんなんじゃなくてよかったというか
喧嘩別れとかじゃないんですよね。なんかちょっとだんだんそんな感じで集まりにくくて、できることも少なくて、なんか来てもあんまり楽しめないみたいなのが続くと、やっぱりみんな来なくなっちゃってっていう自然消滅系でしたね。
なるほど。自然消滅っていう言葉はなんか中学校以来に聞きましたね。あ、まあけどそういうこと
は、ね、今使わないですかね。
いや、結婚しちゃうと自然消滅できないので。
そういう方向で、
そういう方向にしといてください。そう、はい、いやいや、あ、なるほど。けどなんかせっかくのこの活動が、まあ全体の活動か個人の活動かは問わず、こう続いていくとやっぱりいいなっていう気がしてて、そういう意味で今これ2年目ベータ版、で3年目なのか、まあ、あるいはこれからこれをどういう方向に持っていきたいとかっていう、なんか希望願望願いとかってありますかね。
そうですね、まずは正式版にしたいですね。もうちょっとせめて使いやすく、デザインも可愛く、誰もがなんか自分でアレンジとかまでできるぐらいのレベルにしてはしたいなと思ってるんですけど、ちょっとそれにはプログラミングとかそういう知識も必要になってくるので、これはまた人の力を借りないとできないかもしれないなと思いまして。
誰がリスナーの人でいませんかね。
本出したらいいけどね。紙にしちゃうっていうのは一つアイデアかなと思っとって、中小企業家同友会でもなんかそんなやつがあって、正式な名前忘れたな、経営革新企業変革支援プログラムってやつか、そういう冊子があって、今会社がどういう状況かっていうのを、それこそまあスキルマップみたいな感じでやっていくんやってね。前者でこう会議をするっていうやつで、星一つがやったことがあるとか やったことがないっていうのが星一つで、星二つはやってはいるけれども定期化はできていなくって、これまで何回か開催しただけっていう感じになっとって、星三になると毎月定期的にすることができるってなって、星4になったら毎月やって、社長が全部やられなくても社員にも役割分担ができてる、で星5になるととかっていう、そういうなんか段階があって、で、はい、経営者はそれを見ながら、あ、うちはじゃあ来年これを頑張ろうみたいな、そういうのをやって、星の経過がそれぞれ見れるんでね、2019年2020年2021年っていう表にそれを落とし込んで、何年もそれを見返せるみたいな、うん、だし、なんかそういうようなものができると、
うん、
今日から始める農家の事業承継の横にそれを置いてもらえるかなっていう感じだよね、
は
い、
ああ、なるほど。いや、実は私も同友会に入ってて、
うん、
で、あの同友会の農業経営部会っていう農業経営者のに特化した部会があるんですけど、そちらの方でもちょっとこのできることリストのについてお話しする機会設けたいよねということは言ってもらってます。
北海道はね、あの農家の経営者多いからそういうのがある、
はい、あ、そうなんですね、
うん、他ないと思う、農業部門だけのやつは、うんうんうん、
はい、そうなんですね、知らなかった。
僕はもう辞めちゃったんやけどもね。
これはあの農家の事業承継、僕ら出した本の第2弾を今考えていて、正式発表はまだできないんですけど、
はい、
その第2弾のエッセンス、第2弾の中でこの香西さんのこのエッセンスはなんとか僕は入れ込みたいなと思ってて、
うん、
ありがとうございます。
この、まあ、第1弾のこの黄色い本は、まあ、読む本、
うん、
読み物としての本ですけど、はい、第2弾考えてるのはこう実際記入したりするような、うん、手を動かしてみるっていうのを重きを置いて作りたいなというのは頭の中で思ってるので、
うんうん、
まあ、あるいはその事業承継ブックという既存の冊子の中にこの香西さんのエッセンスをさらに追加するとよりいいものになるんじゃないかなと思ってて、そのベータ版でもいいんじゃないかなと思っていて、そのまあそのどっかの段階で、どっかの段階での途中経過でもいいので、まあそういう段階のものですっていう風な断りを入れて、なんかこう出しちゃえばいいんじゃないかなと思っちゃうんですよね。そしたらそれを見た人がなんかもっと夜行したらいいとか、こういうふうにアレンジして使ってますよみたいな人が出てきて、みたいな感じで、多分これって実際にこの活用を進めていかないと、それこそ本当にこれでいいのかとか、っていうのが活用してない段階でなかなかいいとか悪いとか言えないなとかっていう話じゃないかなっていう気がするので、やっぱり叩き台ベータ版でいいんで活用をどんどんしていく中で、まあ永遠にベータ版でもいいんじゃないかなと思うぐらいですけどね。
改良重ねますよということでも、
なんかこれだってはっきり言ってこれでゴールだねっていうの多分難しくないですか。
そうですね、
もう永遠になんかベータ版にしといた方が良さそうな気もしてて、まあみたいな感じでなんかこう第2弾、いやこれ口説いてるんですけど、第2弾に香西さんのエッセンスをぜひ入れたいなっていうので、あのいいですよという、あ違う違う、これは本に書いてありますけど、あの返事ははいかイエスか喜んでの3つでお願いしたいんで後で教えてください。
はい、見ましたよそのページ。あ、はい、喜んで。
いえ、ぜひぜひお願いします。
はい、そうですね。使い方も本当私もまだ自分で使いながらこれでいいのかとか、あもっとこんなのことができるんじゃないかとか、いろいろ思うところがあるので、それは多分 本当いろんな人に使ってもらわないと、
うんうん、
その使い方の部分は進化していけないなとちょっと感じてます。
うん、なんていうかやっぱりそれを背中を押してくれたのはすごい個人の農家とかが多いんですよね。
うんうん、
個人の農家とか、
うんうん、
まあ農協とか行政の職員、
うんうん、
でなんかこう企業団体ではないところがあるなっていう感じがしていて、
うんうん、
ゼロではないですけどね。なのでなんかこのすごい脆弱な感じがしていて、
うんうん、
あの別に僕はですよ、僕はあるいは皆さんもお金が欲しくてこの活動してるわけじゃないと思うんですよね。
うんうん、
だけどなんかこうスポンサーがちゃんとついてこの活動をこう絶やさないようにというか、なんていう、何と表現すればいいかはちょっと難しいんですけど、
うん
うん、なんかやっぱり一人でやってるとどれだけみんなの声聞いてやりましたよって言っても一人でやってるとしんどくなるというか、
うんうん、
なんかうーんっていう感じになる時があって、
うんうん、
なんかこの背中をしっかり押してくれるとかちゃんと導いてくれるとかっていう意味でなんかしっかりスポンサーをがついてほしいなっていう願いがあって、
うん
うん、別に金の問題じゃないと僕は思ってるんですけど、
うん、
なんかこうしっかりとしたバックアップサポートがあってこの活動が続けられるようにしないと、
うん、
はっきり言って僕ら3人がちょっと忙しくなったんでちょっとやめますわって言ったら多分終わっちゃうんですよ今のこの活動って。
そうやね。
うん、だしこの今のこの収録でさえこんな夜に収録してみんな時間忙しいのにで別に時給が出るわけでもないしとかって言ってでそれを求めてやってるわけじゃないからいいんですけど、
うん、
だけどじゃあもうやめましょうって言ったらああそうかみたいな話でもうゼロになっちゃうのってすごいもったいないなと思っていて、
うん
うん、そういう意味でどっかの企業団体がしっかりスポンサードしてほしいですよね。
うん、
そう、なんか大事なことは何回も言いますが金じゃないのでなんかある意味早いもん勝ちで、あ、じゃあ僕らスポンサーになります、お金はあの これで別に高くなくてもいいんでこれで、なんかこうその共感して応援してくれるっていう熱量だけでもう十分かなっていう気もしてて、
うん、
そういう企業団体が早く現れてほしいということをちょっと尺を使って喋らせてもらいました。
そうだね、
なんか公認とか公式みたいなそういう肩書きみたいなのはあったら活動しやすいのかなという気はします、うんうん、伊藤さんも竹本さんも。
そうそう、なんか最近あのスタートアップ企業とかそういうのあるじゃないですか、
うんう
ん、はい、
スタートアップ企業を支援してとかベンチャーを支援してとか、
うん、
なんかそれと同じ類じゃないかなと思ってて、
うん、うん、
そのスタートアップ企業がもう明確に最初からこれだけ成果出るっていうのがあってスポンサーしてるわけじゃないと思うんですよね。その可能性に欠けてるというか、
うん
うん、なんかそういう、まあ、それぐらいの逆に言えばこっちもう明確にこれだけ結果出せって言ったらしんどいし、
うん、
だけど志は絶対あるし、
うん、
あの続けていきたいという気持ちがあるんで そこを応援するよっていう、
うん、
ニュアンスでスポンサーがついてほしいなっていうことですね、
うん
うん、
そうか。じゃ あの香西さんから見てその関係機関普及とか、
はい、
あ、まあ、県じゃない道とか、
うん、
町とか農協とかに求めるこの事業承継支援ってどういうイメージがありますか？
私としてはどこかが一つの団体が全部担うんじゃなくてみんなでちょっとずつ分担しましょうみたいなのがベストかなと思ってます、
うん、
農協、行政、あと一般の企業、
うん、
銀行とかそういう企業とか政府とかなんかそういうのですね、それぞれにやっぱり得意な分野があるはずなので、
うん、
農協だったらやっぱり地域密着型なんで農家さんとの付き合いが長い職員さんがいて事情をよく分かってたりとか、
うん、
あと 普及センターの人たちは転勤しちゃってなかなか長くいない代わりに、うん、全土各地のことよく知ってる人がいたりとか、うん、いろいろあるはずなので、
うんうんうん、
なんですよね。まあ難しいんですけど、その人たちが手を取り合うの、うん、
なんかあの本に書いたあの事業承継支援は医療体制と一緒っていうページがあるんですけど、
ありましたね、はい、
そこにか今思ったのが、その外科とか内科とか何とかかってやっぱ分業制じゃないですか、
うんうん、
一人で全部面倒見れる医者なんて存在しないじゃないですか、
はい、
それも盛り込みたいですね。第3回の増刷になった時に、
うんうん、
なんか結局一人で外科も見て内科も見て歯も見て目も見て、なんかこうあと何ありましたっけ、まあいろいろ全部見なきゃいけないみたいなふうに思ってる人って多分いるんですよね。
そうやね、
うん、で それができないから、いやちょっと支援難しいぞって思ってる人が多分いて、うん、なんかやっぱ自分の専門分野とかその業務上の領域だけカバーするので十分だなっていうのは確かに思ってて、
うん、
その意識を持ってもらったらいい。歯医者さんに行って骨折治してくれっていう人いないわけですから、
うん、
そういう風な役割分担も必要ですね、これは、
うん
うん、
いやなんかそういうことこそあの現場の私たちからあなたにはここを見てほしいみたいなのを言った方が、うん、もしかして向こうもの人たちも動きやすかったりするんですかね、
う
ん
うんうん、あそうかもしれないですね、うん、確かに、まあ、眼科に目がかゆいんですけどっていうのが当たり前すぎて、眼科に行って歯が痛いんですっていう人はいないのと一緒で、うん、なんかやっぱりそれはこっちも医療体制はそれが当たり前になってるからそれで通じますけど、事業承継支援は多分そうじゃない気がしてて、
うん、
やっぱ こっちからこうこうこういう症状でここを見てほしいんですって言った方が、じゃあそれは農協で、じゃあこれは行政でとかって、これまたさっきの話のジャッジしやすいのかもしれませんね。
うん、
うん、
なるほどね、うん、でそれができることリストとか事業承継ブックを書き進めていくと、うん、そこの解像度が上がるってことだよね。
ああ確かに確かに。
いや病院に行って具合悪いんやけど見てくれんけというのじゃなくって、うんうん、で事業承継進めるにあたってこの部分が弱いからちょっとアドバイスくれと、
うん、
というのを言わずにこう事業承継支援してくれっていうのはなんか主語がでかいというか、
うん
う
ん、
そうですね、
うん、そういう現象があるんやねきっと、
うんうんうん、
なるほど。
いや、
うん、こんなところかな。
あとはなんか言い忘れたことありますかね。
言い忘れたこと、
言っておきたいこと。
私これから夫と一緒に、うん、あの同友会で、
うん、
あの経営指針を作ろうという会に入りまして、うんうん、1年かけて作ろうかなと思ってるんですよね、
うん、
でまあそれもできることリストやってて、あとにかく計画って大事だよねっていうのが分かったのと、いろんな人の話聞いたりして、であとあの発表動画の方ではまた喋ってるんですけど、この父親の前であの発表したんですよね、プロジェクト発表、こんなので全土大会行ってきますっていうのを、
うん、
あの他のお世話になった人たちも集めて
うん、
でその時に父親にあのじゃあ後継者としてこの先どんな農業をしたいかとあの計画をこちらに示してくれっていうことを言われまして、
お
あこれはもう言ったからにはきっと聞いてくれるに違いないとしかもあの知ってる人たちの町内の人たちの前で父は言いましたから宣言しましたから、これは私のたちの話も聞いてくれるだろうということで、思い切って同友会で経営指針の勉強会入れてくださいとお願いしました。で、なんか 私、それまで経営者が作るものだと思ってたんですけど、指針って。でも、うん、後継者のうちに作ると、なんかそれも事業承継計画の一部になるんだろうなっていう気がしたので、
うんう
ん、なんか、後継者が将来のこういう経営したいですみたいな、そういう発表会する場とかってなんか見たことあります？お二人は知ってたりしますか？
僕はないですね。
後継者が発表するか。
はい、経営者ではなく。
実際に見たことないけど、多分しとるんじゃないかなって思うのは、倫理法人会っていうやつがやっとる後継者塾っていうやつ。う
ん、はい。
は、なんかそんなことじゃないかな。早起きの会。
はい。
でもまさに、僕もどういう会入って経営新講座を受けたの、就農して4年目かな。
はい。
っていうので、めちゃくちゃ良かったね。
まだ後継者の段階でした？
そうそうそう。で後継者としてで経営指針学び直すっていうのはめちゃくちゃいいぞっていうのを前年前々年に受けた先輩から言われて、
うんうん、
で受けてめちゃくちゃよくって、こう何がいいかって言ったら、こう就農4年目やし実績が全然ないんやってね。
うん
っていうところやし、理念どういうことを、これまでの経営理念がどうかっていう話と、自分がそのままそれを踏襲したいのか変えたいのかっていうような話をして、でこう変えたいですみたいなことを言ったら、うん、実際にそれを感じさせる実績というかエピソードとかあるんけって言われたら、いやそれはないんですけどやりたいんですよねみたいなことを言っとったら、そこからどんどんどんどん深掘りが始まってきて、
はい、
で石川県はね、まあ、全国各地が同じなんか分からんけど、石川県は同情方式っていうやり方をやっとって、
はい、
テーブルディスカッションするんやってね。で、うんうん、受講生と座長と前年受けた人、
うんうん、
が
先輩ですね、
がそれぞれテーブルに寄って、で、自分のこう発表をちっちゃい場でして、でみんなにつつかれるっていうような、
うん、うん、
やけども、受講生にとってもめちゃくちゃいい学びの場になるし、この前年受けた先輩にもいい刺激になって、1年こうしごかれて、で解放されたってなるけども、翌年もそれに参加しなきゃいけないんで、ちゃんとその後も継続してるぞっていう、そういう姿を見せなきゃいけないっていう、
うん
う
ん、
そういう失礼になってるんで、結局ね、経営指針だって1年でなんかバーンといいやつできたからそれで OK っていうもんじゃなくって、翌年翌々年それぞれ、経営指針というものを磨き直したり、今年の重点課題とかそういうものを見せなきゃいけないっていうところなんで、うん、こう継続をどうしなきゃいけないかっていうのが鍵なので、
うん、
その辺がめちゃくちゃ良かったって感じだね。
うん、見られてますからね皆さんに。
そうそうそうそう。
私もまだ本当始めたばっかりで、まだ具体的な内容まではその経営指針研究会では言ってないんですけど、うん、なんかこれをやったら経営者の立場っていうのがもしかして理解できるようになるんじゃないかなと思って、相手の立場が理解できたらなんか話が通じるようになるんじゃないかなと思いまして、
向
こうの話がこちらが聞けるようになる、自分の話を聞いてくれる相手だったら向こうもじゃあお前の話も聞こうみたいな態度になってくれたらいいなというそんな考えもあります。
そうなんで、結局こう目線が親世代とどんどん合ってくるっていうようなところはあるとは思っとって、 収納した時なんかこう生意気にいろんな意見持ってるわけね。こう、
うんうん、
親父が開拓してきたこの販路は利益率が悪くてダメだみたいなことを言うんやけども、こう、うんうん、それを言っちゃうと親父からじゃあこの10トンの販路先お前、今週中に見つけてこれるんかいやみたいな話になって、なんで今週中ねってみたいな、そんな口喧嘩が始まってしまうんやけども、
はい、
実際そう計画を立てていくと、その10トンの販路を開拓するためにどれだけの苦労してきたのかとか、そういうところが少しずつ見えてきたりとか、っていうので、結局は自分のこれからを考えるっていうこともそうねんけど、先代とか先々代がこれまで築いてきたものっていうものをどうしても見つめ直さなきゃいけないっていう、そういう機会にもなるんで、そういうのを気づく場としてもすごくいいなって感じだよね。
うん、頑張ってみます。うん、1年間仕事に耐えられればいいんですけど。どういう会ほどスパルタじゃなくても、なんかそういうことをそもそも教えてくれる機会があったらいいのになって思うんですよね。もっと広く後継者全体に。
全国で言ったら農業経営塾っていうのが、国から予算が下りとって、
うん、
各都道府県でそういう講座をやってきなさいよみたいなやつはあって、各都道府県レベルで、農業経営塾っていうのがあったりするケースはあるって感じだね。
はい、うん、そうなんですね。
北海道とかはあるんかな。あったとしても北海道って一括りはでかいしね、
うん、
あと結構開催地が遠くて通えないみたいなのがありがちです。
ああ、そうやね、うん、
はい、
札幌とかになってしまうと遠いね、
はい、遠いので片道 2,3 時間とかは参加できないわみたいなのが結構多くって
うん、そうやね。じゃあ最後なんか宣伝することがあれば、香西さんなんかある？
あ、宣伝ですか。
うん、
よかったら香西瑠璃子の Facebook をご覧ください。
おお、
はい、できることリストベータ版のリンクとか、あの発表動画へのリンクとか、うん、あと私の普段のこととかが載ってます。
うん、じゃあ番組概要欄にもその URL 貼っときますので。
あ、ありがとうございます。ありが
とうございます。そんなとこかな。はい、じゃあ今日は香西さんをゲストにお呼びして、伊藤種もみの伊藤くんと僕青木竹本の3人でドリカム方式でお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青い T シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ、青 T24 時。で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。